本日のメッセージの聖書箇所をお読みします。ペテロの手紙第1の1章1節と2節です。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。お祈り、説教の題は恵みによって起立するです。はじめにお祈りを捧げます。天の父様、あなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。私たちが本日この聖書箇所から聞くべき、学ぶべき、信じるべき、また喜ぶべきことが何であるか、どうぞはっきりと一人一人に示してください。私の口を導いてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。本日の説教はスライドには出ていないんですけど、週報に、載っています。もちろん聞くだけでも大丈夫です。私たちは2024年新年を迎えることができました。今年創造主なる神様が私たちのためにどういう経験を用意してくださっているのでしょうか。もちろん私たちは詳しいことを知りませんが、確かなことは本年は旧年とすべての年同様、楽しいことも大変なことがあるでしょう。しかし私たち一人一人には目的地があります。この世界は私たちの最終目的地ではありません。使徒ペテロが今日の聖書箇所の手紙を現代でいうと、トルコの西部になった地域、一節にいろいろ書いてある場所のキリスト者たち、クリスチャンたち、すなわち散って起立している選ばれた人たちへ送りました。一章の一節で散ってという言葉がありますけど、この言葉は諸事情によって自分の国から出て別の国に住む人を指す言葉でした。特に当時書かれた当時、バビロン、あるいはその前、バビロン帝国によって保守として散らされて各地で共同体を続けていたユダヤ人について用いられた言葉だったそうです。現代その語を用いた語は、英語あるいはカタカナで言うとディアスポラとして用いられて、強制される場合、逃亡する場合、あるいは自ら出稼ぎなどのために移住して違う場所で僕から離れて暮らす人のことを指す言葉です。ただ、人が母国から離れていくとき、先ほど申し上げたようないろんな場合にあるように捉え方は様々です。自分の国を出て新しい国にずっと住みたいと思う人がいます。彼らは散っているかもしれませんけど、起立している気持ちがないかもしれません。ただ散っているだけです。このような方にとって自分の背景を思い出せても、日常的に現地の言葉、現地の文化に馴染んで母国のことを忘れても特に問題がないかもしれません。もう一方で、いつか母国に帰りたい、帰らなければならないと思う人たちもおられます。難民生活を強いられている方、短期在留ビザを受けている方など、彼らも散っているんですけど、それだけではなく起立している自覚もあります。このような方なら母国の文化や言葉を絶対に覚え続けようとして帰る日を待つでしょう。ペテロの手紙を受けたクリスチャンたち、 人々はクリスチャンとして、まあ、後者の状況にいました。少なくともペテロは彼らにそういう意識をしてほしかったそうです。彼らは少なくとも霊的な意味で散って起立している人たちでした。故郷、また本当の母国、本当の国、居場所である天国にまだたどり着いていなかったからです。ですから彼らがいた場所とか生活、暮らしがいくら楽しくても全体的に考えると、まあ、ちょっと居心地悪い暮らし、慣れ親しめない生活をしているのだとペテロが伝えたかったのです。すべての人はいつかこの世を去ります。そして後にイエス様、イエスキリストがこの地上に戻ってこられる、再臨なさるとき、すべての人の復活があり、私たちはみんな神様から審判を受けて永遠の居場所に入ります。そういう意味で私たちはみんな誰でも旅をしています。そしてすでに申し上げたようにクリスチャンならこの世の中で起立していて帰りたい気持ちもあります。私たちが永遠に過ごしたい、住みたいと思う故郷とはどういうところでしょうか。私たちはそこのために今準備しているでしょうか。今の人生はそこで過ごす未来の永遠につながります。聖書によると神様を愛する人生の旅を過ごすなら、神様を信じる人生を過ごすなら、神様をもっと深く愛してもっと深く信じる永遠の喜びの国がその先に待っています。神様を嫌ってあるいは反抗して拒む人生の旅を過ごすなら、神様を永遠に嫌って反抗する永遠の悲しみの未来も別にあると書いてあります。言うまでもなく神を愛して信じて今そして未来の永遠を過ごす方は、そうでない今と未来より言葉に表せないほどによくて喜ばしいことです。では私たちは今年2024年の人生が旅だと意識してどういうふうに過ごしましょうか。クリスチャンたちは、まあ、特に生活が心地よければ自分たちが散って起立しているものであるという意識が薄れてくることもありますけど、私たちはそれでも散って起立しているものです。私たちはこれを嫌がることがあるかもしれません。もっと楽に過ごしたいと思うかもしれませんけれども、私たちは神様の恵みによって起立します。神様が恵みによってこの起立の歩みを整えてくださり、現実としてくださいました。第一ペテロ1章2節をもう一度読みます。父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。ここに神様、三位一体の神様がどういうふうに私たちに起立を備えてくださったかが書いてあります。一番目に、父なる神の予知のままに、神様が罪人私たちを天国のために選んでくださいました。予知という言葉は聖書ではただ事前に事実を知ることにはとどまらないで、神様が確実にそうしてくださると決意してくださったことを意味します。信仰が弱くなると感じる私たちクリスチャン、罪悪感に打ちのめされる時のクリスチャンでも、神様の恵み深い選びがあると信じてイエス様を通して永遠の喜びを楽しみに待ちながら起立することができるのです。二つ目に、御霊による性別によって、 聖霊様なる神様がクリスチャンを聖なるものとしてくださいます。聖なるものは、まあ、道徳だけではなく存在そのものについても特別であって清いものです。要するに神様に近づいていいものです。私たちは努力とか気力によって自分を性別することはできません。神様がそうしてくださいましたから、今クリスチャンは性別された気流、すなわち、まあ、聖書にある良い歩みに励む土台がすでに据えられています。三つ目に、イエス・キリストの血の注ぎかけを受けるようにと書いてあります。子なる神イエス・キリストは王、神様に選ばれた最高の王であられるので、人々が神様に従うことを求めておられます。しかし私たちは従えるためにするのは私たちではなく、血の注ぎかけが必要でした。古代のイスラエルの民も神様との絆を作る契約を結ぶときに、お牛の生贄の血をかけられて、注ぎかけられて、それで神様に従う聖なる選ばれた民とされました。誰でもイエス様に罪の許しのための血の注ぎかけを受けるために信頼する者は、同じように神様に近づいてもよい、天国に入る完全な義の資格を持つ起立するものとしていただきます。2024年の歩みが意義ある喜びある起立となりますように、神様が以上のように恵みをくださって、私たちの旅を確かな希望のものあるものとしておられることを覚えたいと思います。そして永遠の居場所に備えて、今のうちその前味を楽しみたいと思います。神様との親しさを喜び楽しめる年となるように、ぜひ優先順位を決めて、天国の言葉、まあ、要するに聖書の言葉、天国の文化、まあ、本当に賭けだらけですけど、そこへ向かっている教会に親しみたいと思います。この世にあるものはいろいろ楽しいこと、良いことはたくさんありますけれども、それは過ぎ去って私たちは永遠の居場所にたどり着きます。ですから今年もこの世のものは、後ほど歌うように過ぎ去るものであって、私たちはあなただけが我が神、我が宝、我が譲りと心から歌って天を待望できますようにと願っています。最後にペテロが一章二節で書いた挨拶を読んでお祈りしたいと思います。恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。お祈りします。天の父様、あなたが私たちを散って起立している選ばれた者として置いてくださって、ここに生かしてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストをまだ知らない、まだ信じてない方がおられるなら、どうか今年イエス・キリストの素晴らしさを知り、その血の注ぎかけによって罪許していただいて、清めていただいて、新しい喜びを持って共に気流の旅をすることができるよう助けてください。私たちが今年いろいろなことに直面するでしょう。いろんな喜ばしいことにも悲しいことにも会うかもしれません。しかし主が私たちの手を取って私たちをこの旅に導いておられることを確信させてください。神様の恵みに頼って今年歩めますよう、どうぞ助けてください。 主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。